皆さんこんにちは、めぐみです。今日はですね、熱狂の2番目の音声なんですけど、もう私この熱狂のステージで伝えたいことが多すぎて、もうちゃんとね5本に収まるかなと思ってなんか思ってるぐらいなんで、ちょっとね熱量高めにいきたいと思います。で今日は人を動かす原則、関わった人の人生を変える、人生は利他的である訓練というテーマでお届けしたいと思います。でね、まあ、熱狂のステージの特徴というか、まあ、熱狂のステージの一番の、なんていうのかな、ゴールとして、人を巻き込んで、まあ、大きなことを起こしていく、一人じゃできないようなことをみんなでやっていくっていうのがあるんですね。じゃあ、どうやってね、こうリーダーは人を動かすのかっていうことを今日はお話ししていきたいと思います。で、これね、みんな、またまたね、誤解してるんですよ。情熱もね、どっかにあるんじゃないかって誤解してたでしょ？育てるものだって。で、熱狂のね、ステージのリーダーはどうやって人を動かすのか、これは説得するんじゃないんですね。うん、お願いするんじゃないんですよ。ましてや命令するものでもないんですね。うん、リーダーがね、あなたこれやってよとかね、これやってよとか、こうしてよとか、ああしてよとかって言ってるかって言うとそうじゃないんですよ。うん、俺について来いって言ってるわけでもないんですよ。これ、リーダーは、なんかね、人を動かせるリーダーは何をしているかっていうと、相手の関わった人の人生を変えてるんです。だから、この人についていけば、この人と一緒にいれば、自分の人生がもっと良くなるんじゃないかって思って、周りの人が巻き込まれてくれるんですよ。うん、伝わりますかね？だから、うん、例えば、その、なんだろうな、健康のコミュニティを作るとするじゃないですか。すると、周りの人たちをね、関わってくれてる人たちをね、どんどん健康にしていくんです。健康の知識を与えたりだとか、健康の誤解を解いていったり、そうだったんですね。全然知らなかったですっていう気づきを与えるんですね。そうやって、その、ま、運動習慣がない人にね、運動習慣をね、一緒にやろうって言って、運動習慣を、ま、つけてもらうようにしていく。うん、途中でくじけない人がね、くじける人が出ないように、みんなで励まし合ってやっていこうかっていうふうにやっていく。そうやって、関わってくれた人がどんどん健康になっていったら、ね、そのリーダーは、それをね、一緒にやろうって言ってくれた人は、信頼を得るじゃないですか。あ、この人と一緒にいたら健康になれる。この人と一緒にいたら人生が変わると。だから影響力を持つんですよ。だからその人についていきたくなる。その人と一緒にいたくなる。伝わりますかね。つまりこれは本当にね、人を動かす原則っていうのは相手の関わる人の人生を変えることなんです。良い方向に。うん、でこの人生をじゃあどうやって変えるのか、もう皆さんはお気づきの通りスパークルなんですよ。気づきを与えるんです。つまりそのね、健康じゃない人は健康じゃない習慣があるんです。健康じゃない価値観があるんです。だからそこで、なぜあなたは健康じゃなくなってしまっているのかという気づきを与えるんですね。そしたら、その人はどんどんどんどん健康になっていくわけじゃないですか。だから、ああ、この人と一緒にいたいってなるんですよ。だからね、気づきを与えられる人っていうのは、周りの人の人生を変えることができるんです。え、すごってなりません？え、ならない？私はこのことに気づいた時にもうマジでスパークルしましたね。あ、そういうことだったのかと、ね、世の中さ、ファン化とか、 なんか信頼とか、うん、影響力とかっていう言葉があると思います、ね、インフルエンサーってインフルエンス、つまり影響できる人のことをインフルエンサーって言うわけじゃないですか。じゃあね、フォロワーが増えたらインフルエンサーなのか、お金を稼げばインフルエンサーなのか、そうじゃないんですよね。そうじゃなくって、自分の関わる人たちにどれくらい人生を変えてもらえるかなんですよ。どれくらい、そう、良いね、影響を与えられるかなんです。で、そういう目線でね、世間のインフルエンサーを見てみてください。するとね、美容系のインフルエンサーは、美容の価値観を変えてくれてるんですよね。エンタメのインフルエンサーは、エンタメを提供することによって、私たちの毎日を少しだけね、うん、少しだけとか言ってあれだけど、少しずつね、楽しいものに変えてくれてるんですよ。つまり、関わる人の人生を良くしていく。それが、インフルエンサーの、インフルエンス力の正体なんです。 うん、でこれに気づけば私たちがね何をすべきかっていうのが分かってきますよね。あ、そっかと、周りの人の関わってくれる人の人生を良くしていけばいいんだと。そうすればその人がね自分のことを信頼してくれる、自分のことを、うん、ついていきたいと思うようになってくれると。うん、で本当に私はこれにね気づいたのがいつだかな、まあこれも学んだんですよ私もね、うん、発信力とか影響力とかそのリーダーのそのね根底にあるものっていうのは関わる人の人生を変えることなんだよっていう考え方を私もいつだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、まあ、知ってから本当に私のあのマインドが変わったんですね。そうだからどうすれば相手の人生が良くなるのかってことを考えれるようになったんですよ。だってそれが一番自分が、うん、なんていうのかな、影響力を持てる方法でもあるからでね、そういうふうにやってきたらどんどんどんどん私のプロ F っていうコミュニティは大きくなっていったんですよね。どうすればメンバーが人生変えてくれるかな、どうすればみんながそうあのよりね成長してくれるかな、そうやってコンテンツを作り場所を作りセミナーを作りイベントを作りシステムを作りってやってたらどんどんどんどんこうねメンバーが増えていって、でねめぐみさんのおかげで人生変わりましたって言ってくれる人がめちゃくちゃ増えたんですよ。こんな音声を撮らせてもらったりね、コンテンツを作らせてもらったり、みんなに協力してもらってセミナーしたりイベントしたりプロモーションしたりすると、めぐみさんの発信を見てめぐみさんの音声を聞いて、ね、めぐみさんのイベントに出て人生が変わりましたって言ってくれる人が増えていったのね。でそういう人が増えていけばいくほど私の影響力も大きくなって、私が巻き起こせる熱狂も大きくなっていったんですよ。わかります？これって循環なわけ。循環ね、また出たみたいな。だから自分が相手の人生を変えられる、相手に貢献ができる、すると自分に影響力が返ってくるんですよ。自分がもっと大きなことができるようになる、ますますたくさんの人の人生を変えられる、すると自分の影響力も上がっていくのね。で自分の影響力が上がっていくってことは、自分がやりたいことをより大きなレベルでやれるってことになっていくじゃないですか。うん、で私は旅行が好きなのね。旅行が好きだし、いろんな場所に行っていろんな体験をして、それをみんなに還元したい、循環したいと思ってるんですよ。で私は影響力をもらってるから、で売り上げも大きくなっていくから、行ける場所も増えていくのね。行ける場所も増えていけるし、行くし体験できるものも増えていくんですよ。ラグジュアリーな体験もできるし、ちょっとエクストリームな体験ね、うん、すんごいお金をかけて行かなければいけないちょっと冒険的な場所とかも行けるようになったりとか、まあ、特別な体験をさせてもらえたりとかするわけで、それをまたみんなに循環していけるのね。つまり貢献できるパワーが大きくなってね、うん、その自分が影響力が大きくなれば自分のやりたいことをもっとやれるようになるんですよ。これをねもうなんだろうな、世界で一番体現してるのがイーロン・マスクさんじゃないですか。イーロン・マスクって本当になんかテスラ作ったり、まあ、もともとペイパルで創業してるのね。ペイパル作ってそれを売って、で次にテスラやって、でテスラも大きくして、でその次にスペース X 作って、ね、火星に行くぞとかって言って、でその次にツイッター買収してとかって、どんどんどんどん自分のやりたいことやってるんですよ。でも世界をどんどん良くしているのね。すごくないですか、この循環。世界がどんどん良くなっていく、電気自動車が生まれてね、テスラが大きくなって、うん、スペース X ができてね、もっと簡単に宇宙ロケットを飛ばせるようになって、そうやって世界を良くしていく、貢献していく一方で、お金が世界で一番のねお金持ちになっていくわけですよ。イーロン・マスクの資産なんて60兆円って言われてますからね。でそれを自分がまたやりたいことに使っていけるのね。またちょっとなんか大きな話しちゃったけど、だからそういうことなの。自分が情熱を持ってやりたいことを見つけるじゃない。じゃあそれを使ってね、人に貢献していく。情熱っていうのは人に貢献できた時に初めて大きく育つっていう話をしましたよね。うん。で自分がやりたいことを見つけて、それを人に貢献することによって大きくしていく。で情熱の炎を大きくしていく。そしたら相手に価値提供できることが増えるわけやん。相手の人生を変えられるわけじゃないですか。すると何が起こるかっていうと、信頼されて影響力を持たせてもらってね、 自分のできることが増えていくんですよ。人を巻き込めるようになる、人を動かすように、動かすことができるようになるんです。だから熱狂って、まあ、エネルギーなんですね。大きなエネルギーが動くってこと、たくさんの人のそのエネルギー、感情エネルギーだったりだとか、まあその思考のエネルギーだったりだとかが、あとは物理的なね、行動のエネルギー、まあ、肉体を動かすエネルギーとかが大きく動くのが熱狂なんですよ。じゃあその熱狂のね、エネルギーをどっから生み出すか、それはその人生を変えてね、あ、この人のおかげでこういうふうに人生が変わったっていう、そういうものを集めていくんです。うん。だから私はこのスパークルのプログラムは本気で聞いてくれる人の人生を変えようと思って撮ってるんやんか。で、このスパークルを聞いてくれて、このスパークルによってね、めぐみさんのおかげで人生が変わりましたと。コミュニケーションのスタイルが変わりました。パートナーとの関係が変わりましたと。うん、起業する勇気が持てましたと。会社の中でやりがいがあることが見つけられました。母親との関係が一歩前進しましたっていう人がめちゃくちゃ増えると思ってるのね。そしたらどうなるか。みんな私に巻き込まれてくれるんですよ。多分おそらくよろしくお願いしますで、みんなが私に巻き込まれてくれたらどういうことが起こるかっていうと、もっと大きなことができるのね。よし、女性の働き方を変えていこうとか、もっと大きなね、地方創生のイベントをやろうとか、うん、その活躍の場所を増やしていこうとか、もっと大きなことができるんですよ。で、もっと大きなことができたら何が起こるかっていうと、たくさんの人がより人生を変えていくことができるようになるんですね。これが熱狂の正体なの。うん。で、人生は利他的である訓練であるっていう言葉があってね、私この言葉もすごく大好きなんだけれども、そのインテグラル理論、もうちょっと噛んじゃう、インテグラル理論のね、本の中に、まあ、ケン・ウィルバーの言葉が書いてあるんですけど、成長とは利己性の減少であるって書いてるのね。これももう深すぎて深すぎて、つまり究極に利己的な状態で生まれるんです、人間っていうのは。赤ちゃんって利己的じゃん、ウェーンって、ね、泣いておしっこしてうんちしてね、遊んで遊んでって言うわけじゃん。で、それがだんだんだんだんその年齢を重ねていくにつれてね、小学校になって、まあ、幼稚園になって、小学校になって、中学校になってってなると、自分以外の視点があるということに気づき、自分さえ良ければいいという利己性が減少していくんですね。周りのためにとか、社会のためにとか、うん、あの人のためにとか、そうやって利己性が、利己的のね、うん、利己が、利己性、ちょっと何回も言っちゃう、利己性が減少していくのが成長なんですよ。でも、うん、その、うまく利己性を減少させられなかったら、大変なことになっちゃうのね。自己犠牲。自己批判、自分が我慢すればいい。で、それって上手に利己性を減少できてないんですよ。そう、自分もハッピー、相手もハッピーっていうウィンウィンな状態を作りながら利己性を減少させていく、これが正しい成長というか、正しい発達というか、まあ、なんていうの、理想的な発達なのね。うん、ウィンウィンの状態を作りながら自分も満たされる、相手のことも貢献できる、で、社会にも貢献できる、このウィンウィンウィンを回しながら、自分のそのエゴとか、自分のね、私さえ良ければみたいな気持ちをだんだんだんだん少なくしていく、これが理想的な発達なんです。理想的な成長なんですよ。伝わりますかね？難しい？うん、はい。で、それが叶えられた時何が起こるか、熱狂のステージに行ける、熱狂というものが巻き起こせるようになっていくんですね。うん、で、私もやっぱりその会社の成長とか、そのね、もう何千万みたいなところから一気に何億ってもう倍みたいな風にこう大きくなっていったんですよ、会社が。でもその時はもう本当にね、前の音声でも言いましたけど、なんか自分の力じゃないようなものが自分を後押ししてくれているような感覚がすごくあったんですね。で、それが私は熱狂の正体だと思います。多くの人が巻き込まれてくれて、多くの人の力を使って自分のやりたいことを叶えていくことができる。皆さんにもぜひそんなことをね、体験してもらいたいと思うんですね。はい。 なので、じゃあどっから始めたらいいねんっていう話を次回の音声でしたいと思いますので、今日の音声はですね、あの熱狂というものが、うん、ステージ理論的にどう作られるのかっていうことを、まあ、ぜひ理解してもらえたらいいかなというふうに思います。うん、でももうちょっと難しい話になっちゃってると思うから、あのアウトプットは熱狂したいですか、イエーイでよろしくお願いします。そう、ちょっとアウトプット減っちゃう傾向にあるんでね、熱狂のステージになると。なので熱狂したいか、おーで大丈夫です。あの自分なりの掛け声をあのアウトプットしていただけると嬉しいです。ではまた明日の音声でお会いしましょう。さよなら。